おはようございます。高原剛一郎です。私は大学4年生の時に5週間の教育実習をしました。小学校の教員免許を取るためです。子供たちと触れ合ったこの期間は本当に素晴らしい時間でした。私は小学5年生を教えたんですが、彼らの中の何人かは自分たちが社会人になるまで毎年年賀状を送ってくれました。そんな充実した教育実習が終わった後、一人の友人がぼそっと私に言ったんです。高原はタフだな。あんなに手厳しい注意を先生方から受け続けて、よく傷つかないな。まるでエスキモーの鞭打ち犬だったもんな、って言うんです。エスキモーの鞭打ち犬って何でしょう？実は、犬ぞりを引っ張る犬の中には、一匹、鞭を打つための犬が入ってるって言うんです。鞭を打つたびに、その犬は悲鳴を上げます。すると他の犬たちは、そんな目に遭わないように、全力で走るんですね。実習中の私は、学生たちの気持ちを引き締めるために選ばれた、鞭打ち実習生だったと、彼は言うんです。私はその言葉を聞いて、内心びっくりしたのです。というのは、そんな風に思ったことがなかったんですね。もちろん他の学生たちよりも注意を受けることは多かったように思います。しかし私はそれをほんの少しも見せしめとは思ってはいませんでした。いや、それどころか他の学生よりも飛び抜けて見込まれているのだと思い込んでたんです。ところがそれから数ヶ月のうち、今度は養護学校の教員免許を取るために教育実習に入ったのです。そしてその時にはあの友人から言われた鞭打ち犬という言葉がいつの間にか心の中に居座っていたのです。私は他の学生の犠牲になっている世にもかわいそうなものなんだと思って実習に入ると実に辛いことばかりが目につくようになったのです。まるで自分が狙い撃ちされているかのような気分になってきたんですね。被害者意識で仕事に取り組んでいると、指導教官から何かを教わろうという気持ちがなくなります。それは怒りとなり、恨みとなり、苦々しい思いへと発展していくんです。養護学校での実習期間は、小学校の期間よりも1週間短かったんですが、私には何ヶ月も長い、期間のように感じたんです。なぜなら、私は教えを受ける身でありながら、いつの間にか自分で自分を傷つける状態へと落ち込んでいったからです。人生を重苦しく、息苦しくする理由の一つは、誰かを恨んだままでいることです。そしてその恨み、つらみは、自分が被害者であるという意識から生まれてくるものです。そしてその被害者としての主張が、まっとうなものであればあるほど、恨みや苦さは深刻なものになっていくことが多いんですね。私が小学2年生の頃、つぶらやプロのウルトラマンシリーズが始まりました。毎週のようにウルトラマンが怪獣を退治してくれます。彼は私たちのヒーローでした。番組の次の日の学校での話題は、ウルトラマン一色でした。そしてクラスに一人、どのようにしてだか、このウルトラマンシリーズのブロマイドを何十枚と持っている A 君がいたんです。みんなはそのブロマイド見たさに彼のところへ行ってチヤホヤするんですね。私はその A 君が好きではありませんでした。しかし私も嫌いみたいになって見せてもらったもんです。ところが、私の大好きな B 君も、ある時、ブロマイドを持つようになったのです。親戚のお兄さんからもらったそのブロマイドは、彼の宝物でした。彼は、決して見せびらかす人ではありません。黙ってるんです。しかし、私には、心よく見せてくれたんですね。これでもう A 君にへつらう必要はありません。ブロマイドを見たい時には、いつでも B 君に頼めばよかったんですから。ところがある日のこと、大事件が起こりました。A 君のブロマイドが数枚なくなったのです。A 君は誰かが取ったに違いないと 大騒ぎしたんです。そのうち誰かの声がしました。B 君がブロマイドを持ってるのを見た。いや、それは B 君のもんです。しかし A 君はそんなことは知りません。B が取ったんだ、 B が泥棒したんだと言い張るのです。B 君は自分のものだと言うのですが、元来気の小さい、また気の弱かった彼は、そのままうまく弁護することができないままに泣いて教室を飛び出し、なんと次の週にはよその学校へ転校していったのです。実に気まずい別れでした。しかし、高校に入学したとき、8年前に別れたあの B 君がなんと同じ学校にいたのです。しかしその頃には随分様子が変わっていました。何か面影が暗いんですね。しばらく付き合ってから彼はぽつりと一言こう言ったんです。俺は今でもあいつを許してないぞ。え？あいつって誰？何のこと？私はすっかり忘れていたのですが、汚名を着せられた B 君にとって、あの事件は現在形のまま残っていたんです。彼は8年間ずっと恨み続けていたというのです。どうして B 君はそんなにも長い間 A 君を許せなかったんでしょう。B 君が正しいからです。正しいのに悪者にされたからです。人は正しければ正しいほど悪者のように扱われることを我慢することができません。許すことができなくなるのです。ところで人間はどんなに正しいと言っても完全に正しい人はないと思います。どんな人にも過ちがあり失敗があり間違いを犯すということがあるものです。しかしこの世の中で唯一完全に正しいと言える方がおられます。それがイエス・キリストという方です。この方は一度も罪を犯したことがなく、心に欺きがなく、その口に何の偽りもありませんでした。それどころか、良いことしかなさらなかった方なんです。そのイエス・キリストが人々の妬みによって十字架処刑されるとき、本来ならば怒りや憤り、呪いが湧いてきても当然のことです。なぜなら、正しい人ほど悪者として扱われることに我慢ならなくなるはずだからです。ところが、キリストはこう祈られたのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。両手両足を引き裂かれながら、キリストは激痛の中で思わず人間に代わって人間の許しを神に祈られたのです。私はここに罪人とは決定的に異なる神の子の本質を見るように思うのです。キリストは正しい方なのに、正義の論理で私たちを扱うのではなく、恵みの論理で接してくださる救い主なのです。昨年の2月、私の尊敬する老伝道者が癌で亡くなられました。告知されて、たった1ヶ月で天国に帰っていかれたんです。その1ヶ月の間に、彼がベッドの中で集中的に取り組んだことは、私を驚かせました。それは、全国の友人たちに、許しを請う手紙を書くことだったからです。若い頃からとびっきり才能あふれたこの人は、随分妬まれ、あらぬ噂や中傷や横やりを受けてきた人です。しかしその人々を許しただけではなく、こちら側が許しを願っていったんです。死を前にして神の視線を実感したとき、彼は神の行動原理を改めて思い返されたのだと思います。神様の自分に対する行動原理は、正義と裁きではなく、恵みと許しだったからです。あなたの罪をキリストにおいて裁くことで、あなたに完全な許しを備えた方、それがあなたの作り主です。どうぞあなたもキリストによる許しを受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。